もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
実家に帰るべきかどうかを考えてます。悩んでます。
はい、まずあなたおいくつ？
26歳です。
26歳。ご実家っていうのはお父様、はい、お母様いらっしゃる？
お父さんと祖父、おじいちゃんおばあちゃんです。
お母様亡くなっちゃったのかな？
お母さんは1年前くらいに、離婚届を置いて。
あ、離婚されちゃったのね。
あ、まだ成立してないです。
あら。あ、ただお家にはいらっしゃらないっていうこと？
はい、
はい、
実家に帰りました。
はい。お父さんはいくつ？
56くらいだと思います。
おじいさんはいくつ？
85ですかね。
85。はい。おばあ様は
80ですかね。
80。あなたご兄弟いらっしゃる？
あ、一つ下に弟がいます。
弟さんいらっしゃる。25歳。
はい、はい、
弟さんはご実家なの？
はい、実家から車で1時間くらい離れたところ。
ああ、もう出てらっしゃるのね。
はい、
はい、であなたも今は出ているってことよね？
はい、そうです。
結婚してらっしゃる？
独身です。
あ、独身ですね。
はい、
はい、で会社員ですか、それともこう自営ですか？
はい、無職です。
あ、無職でいらっしゃる。はい、
はい、
で実家に戻るか、
はい、
戻らないかを考えてる。
そうですね、迷ってます。
迷ってる。その理由は何？
はい、僕個人的には、
はい、
家族とかを一切無視して一人で考えると、あの今の生活というか、
はい、
こっち今いるところでの生活がすごい好きなんですけど、はい、好きというか、はい、なんですけども、
はい、
まあ、将来的には、
はい、
実家に帰りたいとは思ってるんですね。それはなぜかというと、親、僕ずっと介護やってまして、
はい、
親が一人で暮らしてるとかっていうのはちょっと寂しいですし。
なるほど。
で今現在もおじいちゃんがちょっと足が悪かったりしてて大変なんですよ。
はい、
でそういうのを考えると帰った方がいいのかなと思うんですが、
はい、
本当100対0くらいにちょっと地元に魅力がないってわけじゃないですけど、
はい、
すごくなんか帰ってもあまりちょっと僕自身きついので、
はい、
はい、どういうふうに考えて決めていけばいいのかっていうのが分からなくて、すごい八方塞がりな感じです。
今は無職でいらっしゃるんでしょ？
はい。
そうすると生活の経済的なことはどう？
はい、1ヶ月ほど前から失業保険のお金をいただき始めまして、
はい、
あと今月と来月に2回にわたって終わりなんですけど、
はい、
これ以上無職に貯金を使うのも嫌なので、
はい、
まあそろそろアルバイト、つなぎとしてアルバイトは しなきゃなっていうふうに思ってます。
はい、
就職はちょっとその実家、今のところで就職してしまうと、ますます実家に帰れないじゃないですけど、ちょっとまだ自分自身答えっていうか、どうしていくっていう方向が見えてないところで就職っていうのはちょっと僕はできないと思ってたので。
はい、
はい、
それと先ほどなんか介護の仕事が、
はい、
もいや今までされてたのが介護の仕事、介護士の免許を持ってらっしゃる？
はい、持ってます。
あ、なるほどね。と、はい、いうことはまあ引く手あまただし、どこかって言ったらアルバイトでも就職でも、
はい、
割に手に入るから、
そうですね、
そこは慌ててはいないということね。
はい、
うん、この介護職は何年間ぐらいやってらしたの？
専門学校出て今までずっとやってたので、
はい、
5年6年目とかですか、
ね、はい、6年目。
はい、
はい、ご質問の最初の、
はい、
話では、
はい、
実家に戻るかここにいた方がいいかっていうところで悩んでらっしゃるっていう話だったけど、
はい、
うん、その実家に行きたくない理由は、
はい、
100対1ぐらい地元があんまり好きじゃないみたいね、
はい、まあ田舎なので、
うん、ということね、
はいはい、
ただ将来的には家族をのことは考えて、
はい、
実家には戻ろうかなと。
そうです、
はい、だったら本当は今悩む必要ないじゃないの。だけど、はい、ご相談してこられた理由は何ですか。
まあ、誰からも今すぐ帰ってこいとは言われてないですけど、うん、僕自身その介護をやってたので余計に目がつくのか、うん、おじいちゃんすごい足が悪くて、
はい、
もう家も古かったりするので、
うん、
もう危なっかしい転倒とか、
うん、
危なっかしいところがすごい あって僕それが気になって、
うん、
安心してこっちにこっちというか今のところに入れないっていう。
あ、なるほど、
ことですね、
うん、じゃあおじいちゃんご本人は、
はい、
もう自分が誰かに面倒見てもらわなきゃって分かっている。
まあそうですね、身体的にきついと思うので。
それは確認してる。
まあ、おじいちゃんから手伝ってとかっていうふうには言われてないですけど。
なるほど。じゃあおばあさんの方はどう。おじいちゃんの面倒を自分だけじゃとても見切れないとかっていう話が出てる。
いや、大変だ大変だとは言います、
うん、
ただそれ僕が手伝おうとすると、
うん、
いいからあなたは働いててくれればいいからみたいな、
okay、 はい、
むしろ私たちじいちゃんばあちゃんのためにこんな帰ってこなくていいみたいな感じで拒否され、
うん
うん、で、せっかく介護の便利なサービスとか、
うん、
便利な用具とか提案しても、
うん、
今、僕孫に当たるので、
うん、
僕からじいちゃんに言うと、
うん、
やっぱり孫から言われるからじゃあ欲しい欲しいって言うんですけど、帰っていなくなるといらないって言うから、いらないんだって言われて拒否されるんです。
なるほど。あなたはどちらかっていうと小さい時おじいちゃん子。
どっちもですかね。おじいちゃんおばあちゃん、
うん、あ、だから、
はい、
そのお父さんお母さんよりおじいさんおばあさん。
うん、そうですね。
あ、なるほどね。
はい、
はい、ということで、結局大体そうするとまとめてみると、
どういうふうに考えてパッと帰るとかって決めれればいいんですけど、どうしても、
あ、っていうことは何、はい、帰らなくちゃいけないプレッシャーの方が強くて。
はい、そうです。
うん、帰るための背中を押すような方向が欲しいということ。
そうですね。
言われてもそういうふうにするかどうかは別として。
はい。で、この今の現状のまま帰ると僕が折れてしまいそうで。
帰る方には自分自信ないんだけどっていうことだよね。
そうですね。う
ん、自信はないんだけど、そっちの方に行った方がいいんじゃないかっていう、なんか、
はい、
使命感みたいのがあって。それに対して、
はい、
アドバイスが欲しい。それはじゃあどっちでもいいのね。アドバイスは変えない方がいいよっていうアドバイスもあり。
ありですね。
はい、わかりました。
僕にない視点を教えていただければって感じです、
うん、はい、今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、なぜね、
はい、
ハムレットではないけれどもどうすべきかって考えることをあなたは考えたかってことなんですね。
はい。
あなたの中に承認が欲しかったんですよ。
承認。
承認。おじいちゃんもお父さんもお母さんも、はい、今君は帰ってこないと困るんだよ、助けてくれないかなって言われたらいけたんです。
そうですね。
みんながね、
はい、
両手で差し伸べてね迎えてくれたならね、はい、僕はね泣きながら飛び込んでいったはずなんですよ。その道が作れていないことが今回の迷いではないかなと私は思うんですけれども、
はい、なるほど。はい。
もう一つは自分が何か就職を持っていればいいんですけども、
はい、
手ぶらでは帰れないというあなたのメンツ。
そうです。
ね。そしてもう一つはあなたの今までの献身と服従っていうことがあなたにとって今までの武器だったんですね。献身と服従っていうのは一気に見ると聞こえいいでしょ。 あなたに献身します、はい、介護しますとかって。でも、はい、本当は自分の意思が共通していることなんです。献身も復讐も、私、恋愛でもね、私はあなたに復讐してますって、ね、はい、とんでもない自分の意思なんですよ。だから、何か自分に誇りがあると、あなたの誇りは、お父さん、はい、お母さん、あるいはおじいちゃん、もうお兄ちゃんが一番って承認だけを求めて、今まで生きてきたと思うんですね。
そうですね。ちょっと僕には思い浮かばなかった、すごい考えなのでありがたいですね。
いや、本当にね、はい、私があなたの後ろ顔をするのはね、一度ね、
はい、
一度、1ヶ月でも2ヶ月でも、疲れてきて帰ってきたよって言ってもいいんじゃないでしょうかね。格好つけないで。
はい。
帰って、1ヶ月間に準備をしていて、
はい。
そして、自分で、おじいちゃん、おばあちゃん、黙ってこうすればいいとか、前の説教をやってしまうと、今の道を犯されてしまうんですね。だから、そーっと帰るという準備段階は、そーっとっていうことは、はい、今、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんたちの置かれている家庭の雰囲気を、
はい、
さあやるぞっていう気構えで新しい空気を入れた時に相手は迷惑になるんです。そーっとってことは、はい、縁側から日だまりがあってそーっと、はい、ばあちゃんじいちゃん元気って言うんで縁側から入って美味しそうなお茶だねいっぱい飲もうかってそろそろそろって入ってくるのあるでしょ雰囲気、
はいはい、
あの考えであおじいちゃんちょっとそれおじいちゃん持ってあげるよとかって僕はこうしてあげるんではなくて黙って手を添えてあげる黙ってこうしてあげる。僕がいるからではなくて、僕が影のように。
なるほど。
で、これで慣れれば、もう僕いないことも大丈夫だからねって言いながら、支えてるものがおじいちゃんが本当にあなたにね、比重をかけるように、そーっと持っていくんです、はい。なぜ今まであなたが、こうおじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんに役立つことをやっていながら、家族がみんなお願いをしないかというと、
はい。
恩を売るから。だからいいよってなっちゃうのね。
そうですね。
恩は絶対みんな買わない。特に年を取ってくると、もう借金返すの嫌ですから、恩はいらない、うん。あなたがそう言うならば、って言いながら、心の中ではありがとうって手を合わせるんです。
なるほど。
承認欲求の人は、心の手が分からないで手を合わせてることがね、はい、言葉でありがとうありがとうがね、自分にとっては承認の反抗だと思ってるんですよ。でも、それは心にないことなのね。本当にありがとうと思った時は、
はい、
伝わるものです。
そうですね。
答えになりますか。
わかりました。
先生でし
ょうかお分かりいただけましたでしょうか。
はい。
あなたにとって80代のおじいちゃんってもう動きはできないし、
はい、
もうそろそろ棺桶に足突っ込みそうな行動パターンに見えてると思うんだけれども、
はい、
本人たちはちっとも年取ってると思ってないの、
はい、
まだいけると思ってるの。そうするとね、人間って面白いもんで動物なので、
はい、
動けるだけ動かした方が動きがそのまま続くのよ、
はい、
もういろいろと介護してあげちゃったり用具を揃えてあげちゃったりすると、
はい、
肉体的に筋力も骨力も落ちてっちゃうから。
もちろん、もちろん、
うん、だから相手にとってきつそうなことをやらせておいた方が長生きするわけ。元気で。
ああ、
はい。なんか、いろいろ考えてごちゃごちゃしちゃったかもしれませんが。
僕が、ちょっとごちゃごちゃした状態で相談させてしまった、したので、ちょっとそこが申し訳ないんですけど。
さあ、
はい、
どっちを選ぶか。どっちを選ぶにしても、あなた自身が、偉そうに実家帰っちゃダメってことよ。
そうですね。
はい。いいですか。
はい。
よろしく。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。
はい。